はい、レースボールカフェキャン中世ザボでございます。本日はですね、ラジオトーカーの木上さんをお招きいたしましてのコラボ収録となってございます。では木上さん、自己紹介をお願いします。
どうも、南半球の木上と申します。ニュージーランドに住んで15年ぐらい経ってますおじさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、といったところで、私44、キウエさん42っていう風に先ほど聞きましたので、
はい、
魅惑の中年トークをお楽しみいただけたらと思います、思う次第でございます。現在は4月の16日日本時間9時21分といった時間ですけども、はい、ニュージーランドは何時なんでしょう。
3時間早くてですね、今、うん、夜中の12時を過ぎまして、12時21分ですか。
はい。なるほど。
はい、うん。
はい。といったことで、時差でね、はい、お互いの環境の違いでね、時差を持ちながら、はい、今日のサブタイトルをですよ、
はい、
ニュージーランドより愛を込めてというサブタイトルにしようと思いますので、はい、一つ、ね、お付き合いのほど一つよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。事前にラジオトークで、コラボレーション収録をしております。音声、その番組はミドル巨人軍っていうね、ラジオトークの番組ですけども、これを先にアップして、その後この、ベースボールカフェ期間中制をアップしようと思っております。はい。はい、そういったところで、ベースボールカフェキャンチュセは野球番組でございます。実は木上さんは広島カープのファンだということで。
はい。
はい。遠く離れたニュージーランドでもカープの情報とかはキャッチできるんでしょうか。
で、いや、自分から行けば、うん、できます。
なるほど、なるほど。
うん、はい。
今シーズン始まりまして、そろそろ1ヶ月ぐらい経ちますけれども。
はい。
はい。その辺あたりの状況というのは把握されていらっしゃいますか。
なんかいい調子だっていうのだけは、うん、どっかで見たんですけど。
そうですね。
はい、細かくは見てないですね。
なるほど。はい。私は読売巨人軍のファンなんですけども。
はいはい
はい。一番最初の広島対巨人の3連戦では、
はい、
巨人1勝、広島2勝ということで、
お、
うん、負け越しを食らいましたね。
ああ、いいですね。うん、
はい。そうなんですよ。うん、
はい、
まあまあ、まだ始まったばっかしだしということもあるんですけども、うん、今シーズンの広島、僕が持ってる印象をちょっとじゃあ、
はい、
聞いていただけたと思うんですけども、
はい、
うん。昨年新人王の森下選手っていうのが、
はい。
うん。エースらしい顔になってきました。顔というか、成績もそうなんですけど、うん。
はい。
そう。で、彼が18番ですよ、背番号ね。現在、笹岡さんが監督ですけど、現役時代背負ってた背番号と同じですよね。はい、うん。で、以前からいる、エースで、大瀬良っていうのがいますよ。
はい。
うん。
いますね。
二枚看板と言えると思います。
うん。
先発陣が安定している上にですね、はい、昨年ドラフトで、入団しました栗原選手、栗林選手、それから森浦選手、あと大道選手っていうルーキーの3人がですね、はい、うん。リリーフのいいとこを今任されてましたね。
うん。
とても若く活気のいいチームのような印象があります。
いいですね。
いいですね。
はい。
打者に目を移しますと、昨年セカンドの守備で守備率 100% っていう、10割という、高い成績を収めた菊池涼介選手が今度は打撃でも好調を見せまして、
うん。
うん。今何割だろう ?4 割とりあえずセリーグでは一番打率が高いんですよ。
すげえ。はい。
うん。日本のアルトゥーベみたいな感じになってますよ。うん。うん、3割8分4厘です。
お、
ハイアベレージですね。
すげえな。
そうですね。うん。 あと鈴木誠也選手も相変わらずの活躍ぶりだと思いますので、うん、広島カープはとてもこう現在好調と言えるじゃなかろうかと。
いいですね、いいですね、
うん、思いますがですよ、はい、現在42歳の木上さん、広島カープのファンになったきっかけなんていうのは何かありますか？
あー、僕あれだったんですよね。僕ずーっともう小さい時から野球嫌いだったんですよ、
う
ん、
ほうほうほうほう。
ずっと嫌いだったんですけども、
うん、
ですね、中学入るぐらいだったかな、
うん、
ゲームですね、野球ゲーム。
はい。
これにハマったのがきっかけですね。
なるほど。中学ぐらい。
はい。
パワープロが出始めぐらいですかね。あ、
そうですね、パワープロだと思います。
なるほどね。へぇ、はい、当時の中心選手というと、誰が今いらっしゃったでしょう。
江藤。金本、はい、
うん、
あと前田とかですかね、
うん、野村健次郎とか、
はい、ですか。もう一番から言ってってもいいですか？
あ、いいですよ、いいですよ、はい、
野村健次郎、正田、正田何さんでしたっけ？
正田光三ですか？
うん、あ、正田光三さんです。
はいはい。
で、多分3番がその時は前田、
うん、
あ、4番江藤、5番金本、
はいはい、
6番が、まあ、その時はちょろちょろ変わってました。
はいはいはい、
で、7番に尾形、7番、8番に尾形がいたり、いなかったり。
はい。
で、8番、キャッチャー、西山。
うんうんうん。
か、瀬戸。
はいはいはい。
っていうのが、まあ、ずっと僕がそのゲームで使ってた
。メンバーです。
はい、メンバーで、そっから好きになりましたね。
なるほどね、はい、あ、今こう聞いてみるとですよ、うん、はい、足も使える選手もほどほどいるし、
はい、
長打が狙える選手もいるしということで、
はい、
うん、はい、バランスがとてもいい、
良かったですよ ね、
し、打線に見えますよね、
はい、
投手陣いかがだったですか？
投手はですね、僕見始めて数年間は大野さんがいました。
大野豊ですね、
うん、はい、大野豊さんが先発も、はい、もうだから晩年っていうんですかね、もう引退ちょい前ぐらいの感じですよね、
はいはいはい、
うん、で、まあ、笹岡さんもいたし、
はい、
その時はだ、最初の頃はちょっと忘れちゃってるけど、
うん、
誰だったかな、
多分そのあたりって、
はい、そうですね、
沢崎だとか山内だとか、はい、1年目で新人を取るぐらい活躍するんだけど、長続きしないような先発ピッチャーがみたいな。
そうですね、
そんな印象。
黒田が、うん、沢崎よりも黒田の方が評判があんまり、なんていうんですか、沢崎は上で、うん、みたいな感じでしたよね、
はい、はいはい
はい、はああ、そのぐらいです、そのぐらいです、
ね、うん、なるほど、はい、うん、よく記憶に残ってる時代のような印象があります。
はい、
だからその時は、山本浩二監督ですかね。
ああ、ですね、三村さんですね。
三村さんか。
はい。
そうか、三村さんですね。
三村監督。はい。
ああ、なるほど、なるほど。
見始めはそのぐらいだったと思います。
なるほどね。ああ、はい、そうなんですね。へえ。で、そこから広島が好きになってといった。
そうですね。はい。
感じですね。
うん。はい、
で、今はちょっと離れたニュージーランドにお暮らしで、はい、僕らみたいにこう日本に住んでるものに比べればなかなか入ってくる情報も少ないでしょうね、きっとね。自分で取りに行かないとという。
そうですね。自分で取りに、うん、なんかその最初の数年はもう、うん、楽しみも外側に見つけられない状態だったので、
ほうほう、
ニュージーランドに住んでて、はい、なので。まあ、ずっとパソコンの前に座ってですね、
はい、
シーズンになれば誰が何割とか見てたんですけども、
はいはい、
だんだんこう外でもね、だんだん遊べるようになってくると自分から行かない、うん、テレビに映ってるのと違くてなかなか見なくなっちゃってですね、はい、
うん、
こう気にしてる順位とか気にしてたまに見に行ったりとかしますけど、細かくは見なくなっちゃいましたね。
なるほどね。
はい。
そんな木上さんにですね。
はい。
僕が交流のある、ポッドキャスト番組があるんですよ。
はい。
これね、カープキャスト NC という番組がありまして。
おー。いいですね。はい。
うん。 カープキャストの、あ、カープ球団の応援番組です。
いいですね。
で、おしゃべりされてる方も、
はい。
我々とほぼ変わらない世代がやってます。うん、4人でやってるんですけどね。
はい。
うん。だいたい週に1回か2週間に1回ぐらい配信されます。で、うん。1本が2時間半とか3時間ぐらいの、
結構
長い、
はい、
うん、音声ファイルになってますので、
はい、
結構、なんでしょうね、楽しんでいただけるような番組となってると思います。
そうですね。
うん。
いいな。
初めて聞きましたでしょ？
はい。
うん、はい。ポッドキャストなので、世界どこにいても聞けますので。
はい。
ぜひ、ね、ぜひ楽しんでいただけるといいかなというふうに。
あ、はい。
はい。
聞いてみます。ありがとうございます。
はい、ぜひ、おすすめですよ。よろしくお願いします。
はい。
はい。ということで、カープキャストの皆さん、リスナーが一人増えましたのでね。俺を褒めてくださいね。
そうですね。
はい。ということで。
褒めないといかんですね。
そんなニュージーランド在住のキウエさんはラジオトーカーさんとしていろんな活動されてらっしゃって。
うん、そうですね。うん、はい。
今週の頭ぐらいでしたよね。25時間ライブって。
ちょうど1週間前ぐらいじゃないですかね。
ちょうど1週間ぐらい前でしたっけね。
はい。は
いはい、お疲れ様でしたね。
ありがとうございます。本当大変でした。
本当ですよね。はい、僕も仕事の関係もあって少ししか聞けなかったですけども、はい、でもたまたまお昼に自宅に帰る機会があって、
はいはい、
お昼ご飯と一緒に木上さんのラジオを聞こうかなと思ってたらちょうど音声トラブルがあったのかな、声が全然聞こえなかった時間があったんですよ。
あれですね、多分タクシーに乗ってる時間じゃないでしょうかね。
ああ、そうなんですか。あ、だからロケもされたですか。
そうですね。ちょっと出て、はい。で、ウーバーっていうのが、多分日本でも何台かあると思うんですけど、ウーバーイーツは有名でしょうけど、ウーバーってタクシーもやってるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、こっちはまあ、ウーバータクシーっていうのが結構、盛んというか、うん、普通に走ってまして、まあ、安いし、はい、それを利用することが多いんですけども、
へぇ、うん。
あれ、登録してあって、名前が出るんですよ。
名前が出る、はい。
はい。で、あ、誰々だねって言って呼び込んで乗るので、
うん、
僕の名前が出てしまうというのがあって、ずっと、あれにしてました。ミュートにしてた時間があります。
そうなんですか。
はい、はい。
なんか音声トラブルかと分かし、僕もずっとじーっと聞いてたわけじゃなくって、
はい、
聞けるときに、チャンネルつけて聞いてたもんですから、なんで音が聞こえないんだろうとか思ってたんですけども。
ちょうどですね、うん、ちょっとこう、お話ししてくれるタイプの運転手の人で、僕の名前が、連発で出てたので、ちょっと、これはやばいなと思いまして。
なるほど、
はい。はい。
で、25時間っていうと結構長い。スパンです
よ。いやー、すごい長いです。
そうでしょうね。いろんな、プランを考えられて、タイムスケジュールに乗っとってやられたと思うんですけども。
はい。
はい。どんな感じでされてました？
あー、ものすごい考えましたね。ただ、僕、うん、自分にあんまりこう、なんていうんですかね。うん、元々のコンセプトみたいなのがあんまりないの。で、
はいはい、
普段の生活の話とかをしてるだけ。まあ、最近はちょっとライブとかだと、モノマネやったりいろいろやってますけど。
おお、昨日聞きました。ドラえもんのモノマネされてました、ね。
ありがとうございます。
はい。
その前まではそんなにやってなかったですし、それで、うん、なんですかね、聞いてくれる人が楽しんでもらえるか分かんなかったので。
なるほど。ま
あ、うん、あらゆる自分の持ってる、あ、ごめんなさい、なんか音がします。あらゆる。
大丈夫ですよ。うん。
あらゆる、僕のツテを使って有名な人に来てもらうっていう感じにしましたけど。
あ、ゲストさんがいろいろいらっしゃるっていう感じですか。はいはいはい、なるほど、なるほど。あと、タクシーにも乗られてたって言われたので、はい、ロケでどっか行かれてたりもしたんでしょ？
そうですね。ちょっと、散歩。まあ、ニュージーランド ね、今海外とか出れないので、はい、少し海外っぽい感じの写真とかツイッターに上げたりとかできたらいいなと思って、はい、少しお出かけをして、うん、ツイッターに少し写真を載っけたりとかしました。リアルタイムで、
うん、はい、はい、見ました見ました、うん、はいはい、あとどうですか、そちらコロナの方っていうのはいかがな状況ですか。
ですね、僕もう直近はほとんどもう見てないんですけども、なぜかというと、はい、あの全然いないんですよ
全然いないですか。
はい、
ほう、
めちゃくちゃ安全といえば安全で、
へ、
ニュージーランドに入ってくる人たち、あの、うん、許可されて入ってくる人たちが、
はい、
うん、まあ、陽性反応があってとかっていうのはいるん、うん、っていう方はいるんですけど、国内の感染っていうのはほとんどない、ほぼ、今ゼロなのかな？
お
ぉ、なので、国内はもう普通の生活なんですよ。
へぇ、
はい、はい。
あの、コロナ禍になる前の生活と同じっていうことですよね。
まあ、ほとんど一緒ですね。ちょっと公共、交通機関に乗るときはマスクをしなきゃいけないっていうルールはあるんですけど、
うん、
それ以外はほとんど普通なんじゃないかな今。はい、
そうですか。
はい、
はあ、例えば日本に住んでる我々、例えばどっかのお店屋さんに入ると必ずこう検温の装置があったりですとか、
やって
みますね、消毒をしっかりしましょうですとか、はい、あるいはこう、どこ行ってもこうマスクは必ずつけなさいだとか、はい、結構こううるさいことを言われたりもするんですけどそういったことはなかなかその公共交通機関ぐらいなことっていう、ね、
そうですね、あ、まあ、お店の前に用意してあったりとかしますけど、うん、あの、1回そのバーンってもうお店をクローズして外出禁止ですっていうのをやったりとか、はい、何かあったらそうにすぐなるんですよ。
なるほど。
ただもう今はもう今安全ですよの状態というか。
そうですか。
ですね、はい。
ああ、いや、日本の飲食店も今でもですよ、居酒屋さん等々はです、レストランもそうですけれども、
はい。
早じまいばかりですよ。
ああ、ですよね。大変だよなと思いますけど。
そうなんですね。じゃあ、ニュージーランドはとてもこう、安全な環境でいらっしゃるということですね。
そうです、今のところ。
うん、なるほど、なるほど。で、今年は1年間を置いて日本でオリンピックが あるというような感じの流れではあるんですけれども、
はい
はい、ニュージーランド在住の日本人の木上さんとしましては、こう、そんな話も出たりするんですか？
そうですね。やんのかな、みたいな。うん、いや、本当にやって大丈夫なのとかいう話が出たりしますけど、
うん、
まあねえ、そのトレーニングしてる人とか、うん、そういうのも、もう、年が経てば経つほどその人のピークじゃなくなる可能性あるじゃないですか。
そうですよ。うん、
だから、そうですね、いや難しいけど、やっ、うん、た方がいいんじゃないかなって僕は、まあ、個人的な意見では、
うん
ですね。
確かにそうですよね。
うーん、ちょっとかわいそうですもんね。はい、
うん、1年待つっていうことも前代未聞な印象があるんですよね。
そうですよね。
ね、うん、本当に無観客でやるかもねみたいな話もありますけれども、やりたいよりやった方がいいかなと。
いや、僕もそうですね、うんうん、ちょっと難しいでしょうけどね、うん、いろいろあるでしょうけど、うん、それぞれのピークに、や、なんですかね、うん、こう挑戦させてあげたいというか、
うん、
っていう感じはありますよね。
そうですよね、うん、今ちょうどこうオリンピックの話題になったので、
はい、
ニュージーランドの選手で金メダル候補なんていう人が、どうですか、ニュースとかで出たりしませんか？
ですね、もうず、うん、前回の時かなに、うん、
はい、
もう競技も忘れちゃったな。いたんですよ一人。
うん、うん、
全然でも僕こっちのニュースとかほぼ見ないので。
あ、そうですか。
うん、うん、 然わかんないんですけど。
なるほどね。なるほど。でもペラペラでしょ。
いやいやいやいやいや、
日常会話
全然、うん、全然です。
そうですか。
はい。もう前半僕本当あの日本人というか、まああの厨房で働いてたんですけども、
うん、
お客さんに接することもないですし、
うん、
あほとんど喋れなかったんで。
あ、う
ん、
そうなんですか。
はい。
あ、厨房と今おっしゃられましたけど、確かレストラン勤務でいらっしゃるという。
そうですね。はい。
ね、そうですよね。今経営の方がメインなんでしたっけ。
あ、もう僕雇われ、そうですね。店長さんよりはちょっと、うん、なんですかね。何店舗かの、うん、エリア管理みたいな感じですかね。
はい、はいはい、はい。なるほど、なるほど。なんだろうな、ハサップとかって結構話題出たりしますか？
え、何ですか、ハサップ。
あ、ハサップって、食品衛生管理のやつなんですけど、
あ、
日本では6月から義務化をされますよっていう話になってまして。
ははははは。
うん。要は、
はい、
調理してお客様にお料理を出す前の手前でね、
はい、
ちゃんと管理を、冷蔵庫は適温ですかですとか、業者さんからの受け渡しは確実でしかですとか、
はい、
今までやってたようなことをログにつけていきましょうと、記録に残していきましょうと。
もともとそういうのがあってすごい厳しいんですよ。
で、そうですか、うん、
はい。で、そういうのをクリアしてきたんで、まあ多分前になんかそんなような話してたんで、それのことなんだろうな、日本でっていうような話をしてたような気がするんで。
ああ、なるほどなるほど。
だと思うんですけど、こっちはもうもともといろいろ、例えばご飯とか味噌汁とかでも温度測んなきゃいけないので、考えられないですよね。お釜の中の温度を確認しなきゃいけないって、日本だと考えられないんですけど、
うん、
すごい中途半端な温度だからって言って、2時間ごとに測ったりとかしなきゃいけないんで。
すごいですね。へえ。
そういう基準があったりとかするんで、まあそういうのは、もともと厳しいので、
うん、
どうでしょうね。まあ話題には、多分なんかしてたやつはそうだと思うんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。
とりあえず、この、お釜ですとかお鍋の温度まではいかないんですけども、
はい。
冷蔵庫の、温度は何度以下かだとか、はい、冷凍庫の温度は何度以下かだとか、はい、そういった項目あたりするみたいなんですけども、それがね、今年の6月から日本では義務化されると、うん、ちょっと、ね、僕本業で多少携わりがあるもんですから、
はい、ああ、そうなんですね。
そうなんですよ、うん、はい。あ、ちょっと話を少し以前に戻したいと思うんですけども、
はいは
いはい、25時間のライブをされてらっしゃったということで、
はい、
ラジオトークで、
はい、
お仲間がいらっしゃいましたよね。同じ、
はい、
その25時間のライブをリレー方式で回されてたと、
はい、
いうことで、僕はラジオトークの、サービスの中の1個にあります、
はい、
トークマッチでコラボレーションをさせてもらった、
はい、
毎日ブルーマンデーの、
あ、ヒロさん。
ヒロさん。
はい、
ヒロさんとコラボレーションさせてもらったことがあるんです。
はい。
彼が、はい、確か月曜日ぐらいからの25時間のライブだったと。
そうですね。うん、日曜の夕方から月曜日の夜まで。う
ん、あ、そんな感じでしたっけね。
はい。
うん。
はい。
ちょっとスケジュールが合わずに、ほんの少しだけ覗いたぐらいで終わっちゃったんですけど、結局、はい、総勢何名ぐらいされましたかね。
4人で100時間やりました。
すごいね。
バカみたいですよね。
キウエさんと、ヒロさんの他は、はい、ベアーさん。
あと、はい、うん、ミリオンベアーさんっていう方と、
はい、
うん、あと、つなぐさんという。
つなぐさん。
はい、ね、はい。
この4人は仲良し4人組なんですか？
ですね、
うん、
最初はですね、僕が、
はい、
多分僕が一番歴が長いんですよ、ラジオトーク歴が。
ラジオトークのキャリアですか。はい。
はい。まあ、言っても半年ぐらいですけど、
はい、
他がみんな2ヶ月とかじゃないかな、2ヶ月とか3ヶ月とかなんですけども、
おー、はい、
初っ端はそのつなぐさんっていう方が、まあ、 こう持ってる枚数全部使おうよ。あ、もう僕も言ってたんですけど。
延長チケットの話ですか？
そうですね。うん、延長チケット、はい、通常は30分なんですけど、延長するためのチケットが30分ずつあるじゃないですか。で、
はいはい、あります。
それを、うん、つなぐさんが僕にくれてたんですね。結構な枚数を。
へぇ、う
ん、はい。で、その一人からいっぱいもらってるやつをちまちま使っても面白くないから、
うんうんうん、
まあ、ちょっと全部一気に使おうかっていう話をしてたんですね。
へ
ぇ、で、つなぐさんも同じ話をしていて、で、最初はだから、お互い多分、僕も10時間ぐらいで、つなぐさんも6時間ぐらいだったんですけども
、
なんかその投げ合いみたいになっちゃってですね。
はいはい、
他のリスナーさんも面白いから、うん、延長チケットいっぱいくれてですね、
うん、
まあそうこうしてるうちに50枚になっちゃったんですよ
。おお、すごい。はい。
でも50枚使うと、正確には50枚全部使うと25時間半なんですけども、
はいはい。
全部使いましょうっていうことで、まずはその二人からスタートしたんですね。
はい。
で、まあ、そこに、ミリオンベアさんが、はい、いや、もういらないって言ってるのに投げ始めたので、僕たちに。
二
人に、
はい。
じゃあもう、まあ、ここまでやるんだったら一緒にやるんだなって言って巻き込んだのがミリオンベアさんで、うん、で、その後につなぐさんが、はい、その、先ほど言ってたトークマッチでヒロさんとマッチングして、コラボやって、その時に、はい、まあ、ちょっと冗談半分で、一緒にやらないっていうのを振ったら、まあ、ヒロさんが、もうぜひやりますよっていうふうに乗ってきて、で、じゃあもうトータル100時間ってちょっとキャッチーじゃないっていうことで、
うん、
100時間になりました。
なるほど。頑張りましたね。皆さん、これ感想でしょ、はい、皆さんね。
はい。いや、僕はですね、
うん、
僕はその中でもう一回りぐらい年が上なんですけども、
はいはい。
ちょっと僕もちょっと年齢的にも、耐えれるかわかんないのでっていうことで、
うんうん、
ちょっと休ませてもらいました、間。
ああ、そうですか。
はい、うん、2時間ぐらい休ませてもらいました。
ああ、それでも2時間。うん。
はい。
いや、僕逆の立場だったら絶対断りますもん。半ば半切れして断りますもん。
いや、まあ本当にちょっと大変でしたけどね。まあ、もう面白かったには面白かったんですけど。
はい、いやでも、充実感はきっとあるでしょうね。うん。
そうですね。終わるときはちょっと泣かされましたからね。はい。はい。
で、ラジオトークではそのライブのアーカイブが残るようになったですけども、
はい、
で、聞けるようになったですけど、はい、この24時間、25時間で全部聞けたりするんですか？
あ、残ってました。
25時間ぶっ通しで、
はい、25時間。僕途中で17時間ぐらいで一回切れちゃったんですけども、
う
ん、その、ちょっと電波のトラブルで切れちゃったので、
はいはいはい、
17時間半ぐらいと、7時間半ぐらいで、
うん、
それぞれあります。
へえ、それアーカイブで、ああ、ちょっと、全部聞くのは難しいかもしれないですけど、ちょっと聞かせてもらいます。
ありがとうございます。まだやってないんですけども、自分聞き直して、まあ、ちょっとトピックで、何時からって、何時間って入れるとそこに飛べるようになるはずなので。う
ん、チャプター編集ってことですか？
そうですね。まあ、それも、なんですか、コメントのところに、1時間何分って入れるとそこに飛べるらしいので、
まあ、
ちょっと聞き返してそれをやろうかなと思ってるんですけど、うん、それやるにも聞かないといけないので。
そうですよね。うん。作業がなかなか。
できてないですけど。はい。ちょっとできてない
ん
です。
はい。あ、それしていただけると聞きやすいです。
そうですよね。一応僕はコーナーとかやったんで、他の、つなぐさんもコーナーの感じで、ゲスト呼ばれてやったりとかしてて、ただ、ミリオンベアさんは、もう本当、完全一人で25時間全部やったので、なんかね、どういう風にチャプターつけるのかわかんないですけど、僕なんかもちょっとそれぞれお客さんに来てもらって話したりとかしてるんで、
なるほど。
まあ、つけて、見たいなと思ってるんですけど、聞き返すのにちょっと時間が。
へー。はい、なるほど。 はい。で、そんな、キウエさんの新しいチャレンジとしまして、紅白歌合戦に出られるということで。
はい。
これ、ね、いつのオンエアになるんでしょう？
25日。
うん。
で、スタート時間はまだ決まってなかったんじゃないかなと思うんですけども。
なるほど。
はい。
4月25日。
はい。
日曜日ですね。
日曜日です。はい、日曜日です。う
ん、どなたのチャンネルでされるんですか？
ぐんちゃんで、そうだ、ぐんまいこのぐんちゃん。
はい、はい。
のチャンネルだと思います。はい。主催は、ぐんちゃんと、あと、すみれさんっていつも、コラボして、うん、ギター弾き語りとかやってる、女性がいるんですけども、その人と二人で、立ち上げたというか、まあ、その二、うん、人主催でやるイベントなので、
うん。
ぐんちゃんのチャンネルだと思います。はい。
なるほど。はい。わかりました。4月25日。今日が4月の16日ですので、はい、10日弱ぐらいね、まだ。
そうですね。
間があります。はい、まだまだ人を募集されているっていう格好でしょうか？
はい、とりあえずもう、出演者はもう締め切りで。
あ、締め切ってんですね。
はい。
うん
はい、
なるほど、なるほど。へぇー。じゃあ、ぜひ、これは楽しみに しときたい
なと。いやー、そうですね。うん、カラオケは大好きなんで、ね、歌うのは。はい。
うん。ということで、すごい、参加意識高いですよね。
いや、出たがりのだけですよ。
いや、本当に、頼もしいと、思います。はい。
どうぞ。
うん、僕も、駅上さんは半年って言われましたね、キャリアね。ラジオトークのキャリア。
そうですね。もうちょっと、今はもう、7ヶ月、8ヶ月、7ヶ月ぐらいですかね。
ですか。
はい。
ああ、はい、僕、紅白歌合戦があるぐらいの時期になって、ちょうど丸3年になるんですよ。
はい、おそうなんですね。はい。
長いことやってる割に合わせ人気がないっていうやつなんですけど。うん。うん。そうそう、ちゃんと、今年の2月ぐらいから、
はい、
やっとこそ真面目にラジオトークやろうと思い始めまして、
はい、
うん、これから、ぐいぐいと、何でしょうね、先輩風吹かしていこうかなと思ってますので。
いや、大先輩ですね。
今後とも、お付き合いのほど一つよろしくお願いします。
こちらこそ、お願いいたします、
はい。よろしくお願いします。はい、というところで、30分、40分ぐらいでしょうかね。
あ、そんな経ってました。
あ、うん。
はい。
このあたりで締めたいな。そちらだってもう1時過ぎてるでしょ？
全然僕時計も何も見ないで話しました。
うん、
はい、大丈夫です。
うん、
はい。
そんな、うん、ちょっと、ね、夜分遅くに申し訳なかったと思います。
いえいえいえ、はい、ありがとうございました。う
ん、最後に、
はい。
もう一度番宣をね、ラジオトークの、キヨさんの番組の番宣。チャンネル名とか言ってもらえると。
あ、はい。
はい、
ラジオトークで、一応海外に住んでますという番組をさせてもらっております。
うん、
内容は、まあ、普段の日常、重複してますね。
いいですよ。
日常ないんですけども。で、
うん、
ね、なんでしょうね。日記的な感じでやらせてもらってますので、良ければ聞いてください。うん、
はい。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ライブも配信もちょいちょいされてらっしゃると思います。
はい。
うん。ほぼ間を置かず、ほぼ毎日ぐらいのペースですね。
そうですね。
うん、
1月じゃない、12月ぐらいから、
うん、
去年の12月ぐらいから、はい、多分ほぼ毎日、
ね。
やってると思います、ね。はい。
はい。といったところで、はい。名物ラジオトーカーになりつつある木上さんというふうに、
いや、
僕は、
どうでしょう
認識させてもらってます。
ありがとうございます。
今後も、大きな活躍を期待したいというようなトーカーさんで、
ありがとうございます。
思ってますので、はい。今後とも一つお付き合いのほどよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。また番組内で、カープの特集なんかしてもらえると、僕はとても嬉しいかなと思いますので。
そうですね、
うん。自分が好きだった時代の好きな選手の特集でもいいですし、
いや
ね、今現役の選手の話でもいいですし、はい、うん、切り口は何でもあると思うんで。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。といったところで、ベースボールカフェキャン中世、卒さんをお招きいたしまして、ニュージーランドより愛を込めてと という回でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。